ということで今日はヨハネの福音書4章の27からということですね。ではですね、イエスが女の人と話をしていると非常に驚いたと書いてありますが、当時は一人の女の人とですね、こういうふうに野外で話をすることは全くなかったからですね。そういうことで、しかもそれがサマリアという、ユダヤ人が交際もしていなかったような人だったということで、二重にも驚いたということです。で、もう驚いたけれどもですね、どういう要件があって話しているのですかとか、何を話しているのですか、そういうような問いかけもしなかったと、ということが書いてありますね。わざわざまあこういうことが書いてあります。何かご用ですかっていうのは、どんな要件、何をこの女の人から聞こうと思って話していたのかと、そういうふうな意味ですね。でそういうごく普通の質問を超えた何かがあるのだということを、ここで弟子たちも感じ取ったというわけですね。イエス様がこのように非常に驚くべきことをしておったということ、それなりの深い理由があるだろうということだったんです。だから普通誰かと話しとって何話しとったんって、これはもう誰でもよく、言うわけですね。見知らぬ話しとって何話しとったんって、そのごく普通の当たり前のようなことをですね、聞こうとふっと思ってもですね、出てこなかったんですね。だからそのぐらい、イエス様は特別なことを何かお話しされていたんだろうということを思ったわけです。そしたらこの女の人はですね、非常に強いイエス様からの印象、強いインパクトを受けてですね、水がめを持って水を汲みに来た。水がめって非常に重たいわけですね。今日の日本の世代は水を汲む仕事というのは信じられないようなことですね。そんなことがあるのかと思うわけです。生まれた時から水はいくらでも使い放題ということですよね。こういう乾燥地帯では今日でもですね、アフリカやアジアやいろいろ中央アメリカ、ラテンアメリカの乾燥地帯ではですね、水がない、遠くから水を汲んでこない。今日ではプラスチックがあるんですけどね、プラスチックというのは比較的最近ですからね、人類の長い何千年という生活は水を運ぶというと土で作った水がめがあったわけですね。それを頭に担いだりしてですね、非常に遠いところまで行くこと、水がめっていうのは非常にこの水汲みは非常に大事な仕事、重労働だったわけです。山、日本の場合は山でもですね、どこにでも谷がある、谷行けばどこでも水があるわけですね。だから昔は竹でですね、ずっと通ってしてたわけです。竹が古くなったら取り替える、あるいは大雨で石が詰まったり水が詰まったりすると取り替えるということになるんですよね。私と子供たちは水がなかったから、私の場合は下から子供の時に水を汲み上げてたんですね。しかしだから水を汲み上げるって非常に大変だということは、もう骨身に染みて何年かもずっとやったわけです。そういうことでですね、この水がめを置いたまま、その大事な仕事を置いたままっていう意味がこもってるわけです。今はもう水道でパッと出るから何でもないって。そのぐらいですね、このイエスの印象に圧倒されたですね。大事な大事な仕事を水持っていかなかったら、その女の人の家族なり要件を言いつけた人はとても怒るはずですね。水がなかったら生活できないわけです。それでその大事な仕事を置いてですね、忘れるほどすごい感動を受けてですね、思わず町に行って人々に言わざるを得ないと。その時に言ったのがですね、ちょっとこの日本語訳ではうまく出てない、見に来てくださいってなって、原文では、来たれ、見よという表現なんです。ですから英語訳はほとんど全部そうなってるんですね。見に来てくださいっていうんだけども、そういう意味では弱い感じがしますね。 まあ、この日本語訳では新海訳はそういうふうに来たら見ようと来なさい、そして見なさいというふうに訳しておりますが、英語訳も Come and see、ね、もうたくさんの人も全部そうです、来たれそして見よというんです。さあ来たれ見よ、来なさいということですね。私は過去に行ったですね、間違ったこと、罪、隠し取ったことまでみんな見るに達した、この人の非常に驚いたのはですね、外側の奇跡に驚いたんじゃなかったんですね。自分の大事な仕事を置いてまで言わざるを得なかった。これは外側のこと、いろいろ不思議なことを見たらですね、何でもないとこから思い出すとかですね、何でもないとこから虫が湧き出てきたとか、何とかですね、いきなりどこか思い出すとか、それはそういうことは誰でも驚くんですが、この人の場合は過去にですね犯した罪のこと、心の中のですね、人には言えない黙っておったこと、言えないこと、そういうことをですね、全て心の奥深いところにみんな見抜いたという、そこに非常に深い驚きがあったわけです。このイエスというお方はですね、そういうところがあるんですね。人間も心の精神世界深いほど相手の心の奥っていうのを深く読み取るということですね。心の浅いかなほど読み取らないということがあります。読み取った人も猜疑心といってですね、間違っていること。本当はそうでないのにそうだろうと勝手に非常に断定して、そういうふうにですね、間違った悪いことを読み取るというのは、これはもうまた反対方向ですね。イエスの場合、本当に真実の奥深いところをですね、読み取るということなんです。そういうことでですね、非常にこの人は普通の人間とは違うということをですね、まあ、直接その全ての奥の隠し取ったことをみんな読み取るということで驚いたわけですね。で、このイエスというお方は、その霊的なお方だからですね、神様の力を持っているから本来なら決して見えない心の奥まで見える、だから離れたところのことも分かるということです。これから起こる未来のことも分かる、何が起こるかも時間を超えても読み取る、だから心の中とかいうふうな本来決して見えないことまで見える、分かると。まあ、そういうふうにこの女性は行ったこと、思ったこと、過去のこと、みんな見抜いたんだと、こんなことができる人はいないということで、初めて初対面でですね、わずか話しただけで深いところを見抜いたという、ただそれだけでですね、この人こそミシアなんだと、ミシアというのは救い主というわけですね。この人たちは何百年来、ユダヤ書からでは700年も前からメシアが、救い主が現れると言っていると、その700年も長い間待ち続けた救い主かもしれないと、これは本当にそうなんだと思ってですね、だからこそ非常に心に強い驚きを持って仕事を動いてでも行ったと。でここにですね、この神様を本当に知った人の2つの行動形式があるということなんです。それはまずこのように実際にですね、見るということ、聞くということなんですね。発見したと、このお方こそミシアと発見したと、それからそれをですね、分かすためにですね、他者のところに持っていくと、この本来ですね、本当に真理、キリストの真理を体得した人は必ずその2つの目を持つようになっているということですね。本来一伝えるったってですね、その真理を発見しないことにはですね、伝えられない。本当にその発見したと、しかもこれ実在の真理なんだと発見したら、自分だけに収まらない、他者に絶えずこれを知らせよう、分かったことしようっていう、その2つのことなんですね。それがこの女性のこういうふうな行動によってですね、表されているということなんです。でこの2つのことによってですね、このキリスト教っていうこの信仰の形は2000年間ずっと広がってきた まず発見する、自分が霊的に内的にですね、体験として実際にこれは本当にメシアだと、そういう人も後を絶たなかったんですね。それをですね、若党としてですね、自分の兄弟家族、それから職場、あるいは別の民族、あるいは敵対する人、あるいは遥かですね、太平洋大西洋を越えて全く道のところまで分かとうとする人が絶えなかったんですね。この2つの柱、クリスチャンの行動のですね、2つの柱、まず発見、それから伝える、共有すると、こういう2つの柱によってキリスト教なるものがずっと確かに広がってきたんですね。こうして、このキリスト教信仰っていうのはですね、単独で山に悟ってそれで終わるということはないというのが分かるんですね。絶えずこのように石のコミュニケーションというか関わろうとするところがあるわけです。知らせたいというところですね。で、そういうふうにして、僕普通のような話ですけど、非常にこの人間の深いところで驚きをもたらすもの、発見だと思わせる、それがこのキリストの真理だというわけですね。で、このスタイルはですね、このタイプ、この女の人は地位も名誉も権力もお金も何もなかった、ごく普通のそこら辺の女の人だったんです。全く何の取り柄も特別な地位も、別にいわゆる地位の高い人の貴族の奥さんでも何でもない、そういう人がですね、こういうふうにキリストというの原型をちゃんと持っていると、誰でもこういう傾向が起こってくるんですね。キリストのことを発見したら、それを誰かに知らせたいと、そういうように、ここでごく普通の人ですね、どこにでもおるような人がこのように激変したとですね、こういう発見をして伝える人になったんだということですね。その後ですね、この女の人が言ったから、その時に弟子たちがラビっていうのは、この、こういう当時の宗教的な指導者のことをですね、ラビっていう、日本語の先生というのもはるかに、ちょっと意味が違うわけですね。一番大事なことを、信仰上の大事なことを、立法の教師、神の言葉を教える、そういう特別な専門的な国のわけです。ラビって言ったわけですね。で、食事を朗読的にしたところがですね、不思議なことなんですね。ずっとそれまで、食べてなかったはずなんです。食べてなかったはずだのにですね、イエスが、イエスはあなた方の知らない食べ物があると、そこの意味がわからなかったんですね。弟子たちでもですね、このように召されて自分の家庭や仕事まで捨てたような人でも、まだこのようにですね、弟子たちには分からない食べ物、食べ物にもいろいろあってですね、口から入る普通の食べ物はこれも誰でも知ってるし、この口から入る食べ物はですね、小さな虫からですね、人間の全てのありとあらゆる毒素、全部この口から入る食べ物不可欠だと、それは誰でも知ってる。ところがですね、目に見えない別の食べ物がある。で、それはですね、この次のところで、私の食べ物とは私を使わされた方、これ神様ですね、使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることが、それが私の食べ物だっていう、食べ物もいろいろあるけどですね、この頃は食べ物の調理の料理の仕方やもですね、なんかいろいろインターネットでもすぐにインターネットで出てくるらしいですけど、もういろんなこの調理の仕方が食べ物、なんか食べ物番組って、私なんかはそういうことは全く見たことはないですが、調理もいくらでも方法がある。ところがそんな調理の時間もたくさんあるようなんけれどもですね、ここに書いてあるような食べ物なんていうようなことは全く話にならないと思うんですね。イエスはここでですね、私を使わされた方っていうこの表現をたくさん、これと似た表現を使って、ご自身が言われたり、字の文でこういうふうに書いてあるところにしたら、40回以上も実に書いてあると思うんですね。ヨハネの福音書だけは、私を使わされた、あるいは神がイエスを使わしたと、そういうふうに、たまたま 出てきたっていうことじゃなくてですね、イエスという神様が特別に高橋この人に送り出したんだとですね、というのそういうことをヨハネ福音書は特に強調して書いてあるんです。そういうことでこのイエスというお方はですね、いつもご自身も使わされたということをはっきり感じてたっていうんですね。その使わした方、神様のご意志、御心っていうのはご意志ですが、そのご意志を行うことだということです。その技を成し遂げるっていうのをよく見たことですね。だから食べ物を食べるっていうのはですね、神様のご意志を知ってそれを行うっていう、行っていく、それがですね、不思議な食べ物になる、そういう言い方でしているわけですね。またこのことはですね、当然御心、これは神の言葉でもあるんですね。御心が神の言葉になって、神様のご意志は神様の言葉、誰でもものを言えばですね、それはその人の心を持っていることです。失言っていうようないうことをよく政治家で言います。失言ではないです。心を持っていることと出るわけですよね。言葉はその人の意思を表しているというところです。ですからこの御心を行う、御言葉を行うということでもあるんですね。だからまず御言葉を知らなければ行えない。そういう意味で別のところでですね、神の言葉が食べ物であるという言い方をされますが、神の言葉を本当に与えられたらそれを行う力も与えられる。御言葉を聞き、御言葉を行うことが食べ物だって言うんですね。こういう食べ物ですね、普通は自分の思ったことを行うですね、あるいは他人から言われて行うというほとんどですね。学校の勉強でも親が言うとか先生が言うとかいうことがあった時に、あるいは自分の気持ちで一番になりたいらしいんだと。どっちにしても人間は神様から大事な特別なものとして使わされた意識がないわけです。だから他人の強制やですね、親が言うからとか自分とか、どっちにしても自分の考えを行うんですが、それと全く違う。私たちはみんな神様からある目的でこの地上に送り出されている。その送り出した方のご意志を知って、御言葉を知ってそれを行おうとする、御言葉を知る、御言葉を聞こうとするだけでも早もこれが食べ物だなんですね。こういう食べ物を持ってきましたということですね。こういうような食べ物、これはのこと食べたことがないという人も多いかもしれないけど、この自然の世界、自然というのは神様の御言葉、ご意志で作られたわけです。ですからこの自然のですね、今日月食とかいうことでですね、月食だからみんな注目するということがありますが、別に月食でなくったって普段の満月もとっても綺麗なことなんですよね。月がかかってる、いつでも本当は注目すべきことで、次は暗黙がちょっと見えないからみんな必死になってみるって本当はちょっとおかしいことですけども、まん丸のお姿、夜の星の姿もみんなこれは神様のご意志で作った、ご意志、御言葉で作ったということなんです。ですからそれを本当に心で味わうということも、これも一種のですね、食べ物になるわけです。そういう美しい自然とかですね、虫の音とか小鳥の声とか青い空とか、素朴な花とかですね、これも実はですね、神様の御心なんですね。そういう気持ちで受け取ると自然を深く味わう、神様から来ていると御心を受け取ることなんですね。それで少しでもそういうふうな清い姿になろうと、あるいは清いものを受け取ろうという、その気持ちが早も食べ物を食べるということになるというわけですね。会食に日食を見て当てて自慢してやろうと思って、そのことは何にも食べ物にならないわけですね。それと全く違うことですね。そういうことで、そういう会食に日食を見てもですね、神様の技の不思議さと、そこで神様の心を思ってすればですね、そういうことならば、これ一種の食べ物にもなっていくということですね。ですから神様の御心を行うような食べ物を食べたことがないなんていうことは本当はあんまりなくて、誰でもですね、そういう自然を味わって心をどっか清められたとか強められたという経験のある人は、そういう意味でですね、 本人は気づかなくても神様の御心ですね、ある程度行うということなんですね。そういうものに耳を傾けなさいと。神様の愛を持って作ったそういう自然のものを見て学びなさい、そこから清めを受け取りなさいというのが御心だから、それをその通りに行うということにもつながるわけですね。そういうふうに、ここでは普段は全く言われない食べ物のことが書いてあるということですよね。これはだから栄養が非常に足りない人でもですね、食事が十分にできない人でもこれは食べられるというですね、こういったですごい栄養たっぷり、一食に何千もかけるような人でもこの神様の食べ物、一番の食べ物を全く食べてないということも非常に多いということです。まあ、そういうふうにこの頃はみんな老齢化していく、急速に世界一の老齢化スピードということでですね、生活習慣病にならないために食べ物を気をつけようと、口から入る食べ物ばかり圧倒的にこれは言われているんですけど、聖書ではですね、こういうふうに霊的な、口から入るのではないと、霊的な魂に入る食べ物を古くからこういうふうにはっきり言っているわけですね。そして私たちも年が寄ってもこういう食べ物を食べておくと不思議と若々しさが保てるということなんですよね。はい、それからですね、次のところはちょっとまた違ったことを書いてありますね。今度は種まく人と刈り入れる人と、この水を汲むとかいうそういったところがついてると、いろんなところにイエス様は話を広げているわけです。見上げて畑を見る、いろいろといて刈り入れ待ってる、まあ、これはですね、もう収穫期であったらですね、もう、小麦がですね褐色になっていると、ここでただこのそういう普通のことを言うんじゃなくてですね、霊的なことを言ってるわけですね。目に見えない一人が種をまき、別の人は刈り入れるということを書いてます。このちょっと時間の関係もありますから、ちょっとまあ一度短いことをピックアップして、このお題は特にですね、一人が種をまき、別の人が刈り入れるという技の通りなんです。あなた方は自分で労苦しなかったものを借り入れるんだと。そのために私はあなた方弟子たちを使わせたと言いますね。他の人々、弟子たち以外の人々は様々な種まいて苦労してですね、預言者たち、いろんな人たちが出て、で今のあなた方はそれを借り取ると。どういうことかと言えばですね、種をまいたから生きてる間に何も関係なかったと。だから落胆することはないとですね、この場合でもですね、弟子たちに以前の世代を一生懸命種まいてきた、あるいはイエスのことを予言してきたと、道を鳴らしてきたと、そして弟子たちが今刈り取った、私たちは種をまいても別の人は刈り取った時もあるというわけですね。もう霊的な社会においてですね、種をまく者も刈り取る者も共に喜べるようになると。だからこの点はですね、種をまいたからすぐに実り見たいと、収穫を見たいとかいう気持ちは狭い小さな見方であってですね、後の世代、自分以外の人がきっと借りれるだろうと、そういう期待を持ってですね、大きな気持ちでするということなんですね。まあこれは確かにそういうところあるんですね。例えばこういうふうにこの我々徳島でこのキリストのこういう集まりがもう半世紀50年以上続いているわけですね、55年以上続いていると。これは最初の人たちは、わずかな、ほんわずかな人たちですね、がある意味最初に徳島ですね、こういった信仰に集まり、御言葉を学ぶ種をまいたわけです。で、その人たちもとっくにみんな死んで、健康にはおらない、手に帰ると。けども、そういうことをですね、その友さんは、また私も別に他の人たちも一緒にみんな受け継いできて、そしていろんなこういう学びいろんなこと、霊的なもの、これもある意味で霊的な収穫も得ているわけです。だからそういうふうに、まあ一番最初の人たちはわずかの人たちがこういう特殊なうちにこの国の種をまいたの、後になって後に2つずつ借り入れていくというところがあるわけですね。まあ、そんなふうな意味でもあるので、私たちは真理の種をまいておいたらどっかでそれがいつかですね、芽を出してくるという、そういうところでもあるわけですね。それぐらい真理というのは永続性があるということなんですね。 それからですね、最後の段落を言ってみますと、そういうふうに、借り入れっていう、これは世の終わりのこともですね、ある意味最終的な借り入れと例えたりするんですけども、まあ非常に視野の広いことも言われているんですね、内部に言われているんですが、そしてまた元の手に帰ってですね、その町の多くのサマリア人は、その女の人のこと、この人が私の行ったことを全て嫌であると、過去のことまで罪までみんなを見抜いたと、こういう短い言葉によってですね、この証証言、こういうところからキリスト教の我々の集まりの証ということをしているわけです。そしてそれを聞いてイエスを信じた。証というのはですね、私はこんなにしてこないんだって自慢することでなくして、イエスはこういうふうにお方だった、イエスこういうお方だった、イエスを証言する、私にこういうことをしてくださった、こういうことは私はイエス様によって知らされたと、そのイエスがしてくれたことというのが証なんですね。うっかりするとですね、私はこのようになってこういうふうになったと、なんとなく自分を自慢するということにですね、自分の昭和のことを言うと大きな間違いが起こったりしがちなこともあります。でも本来はこういうんですね、証言する証、この方がイエスのことが中心なんですね。イエスは私のことを見るから、本当に不思議な方だと。ただこういう短い言葉でもイエスを信じるように、まあ、そこに神様の霊が働いたら、こういう別に何も無学で、当時の一般の人たちは字も読めない、何も難しい理屈も議論も知識も技術も何もないと。だけどイエスはこういうふうな人だと、ただそれを本当の心に驚いて見抜かれた、イエスを見抜いた方と証言するだけで、イエスを信じる人たちができている。そしてイエスを信じた人はですね、イエスに自分のところにとどまるようにという気持ちになるんですね。このとどまるというのはヨハネの福音書でまた特に使われる言葉なんですね。とどまる、イエスにとどまってくださいと。そしてそれに応えて滞在したと。これはもう、もしとどまるようにと言われたらですね、ここに2日間もおらなかったわけで、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じていることもできなかった。このイエス様にですね、私たちも絶えずとどまってくださいと、私の心の中に、私の生活の中に、また私たちの家庭の中に、またこういう集会の中に、離れている人のところに、私をとどまってくださいという願いはいつも私たちは持つわけですね。そういう願いは神様に祝福されるということがあります。そしてですね、今度はイエスの言葉を聞いて信じたということですね。そして彼らはもうすでに信じ取ったんですね。39節まで証をした女の人の言葉によっても信じたんだけど、さらに今度はイエスにとどまってもらったら、直接イエスから言葉を聞いて一層本当に深く信じるんだと。そして何が分かったかというと、本当に聞いてですね、信じたと、これ聞いて信じた、聞いたっていうのが分かったと41で強調されていましたよね。最初は誰かの証しで信じたんですね。そしたらだんだんとですね、直接霊のイエスがそばに留まってもらった、そのイエスから直接霊的に聞くわけです。これは我々現代の我々もそうなんですね。私も最初は柳原忠夫という本でですね、信じた。その時は生きたイエスから全然まだピンとこない。だけど、だんだんとイエス様にとどまってくださいと、祈りを持つようになってから、イエス様が私の近くにとどまってくださるようになって、そのイエスから今語りかけられ、励ませられて、本当にも信じた。誰それが言ったから信じるんだ。本当に直接聞いて信じてる。そういうふうにですね、私たちは自分で聞いて、この方は本当に世の救い主だって分かったと思います。これはこの方に大きな区切りになっています。こういうところへとイエスさん導こうとされています。世の救い主っていうのは、世っていうのはこの世界全体、ありとあらゆる状態のやつみんな組んでいます。 大人も子供もですね、白人も黒人もアジア人も酔っても全部もう罪を犯した人も一人人殺しの人をした人でも、すごい数学の天才でもすごい天才でない人でもとにかく酔ってみんな困る。すごい虫ってみんな晴れたら救うんですね。病気からの救いになるようなこともあるし、心の病に救い、人間関係の救いになってきます。死の恐怖からの救いになる、もう絶望的なそこからの救いになることありますね。罪からの救い、世の救い主だこの人さっていう中のありとあらゆることが含まれています。世ってヨハネ伝道は特別にこの世っていうのを非常に広く含むんですね。特定の人だけをちょっと救うんだ、特定の人、ね、そういうある年齢の人で臨時の人スポーツマンなんとかではないですよ。お救い主っていうか本当に全てが入る、これから戻る人は一人いないというそういう世界全体の、しかもありとあらゆる苦しみの色の問題とお救い主と。確かにですね、私たちはどんなひどい罪を犯しても大きな失敗しても世間がみんな見捨てられてバカにされたと、それでもなおイエスのところよりは確かにその大変な状況から救ってくださると、ね、だからまあバカにされること起こるかもしれない。ある新聞に載って非常にひどい恥ずかしい罪を犯したりした人はそれはもう本当にどこにも折れなくなるでしょうけども、その人がもし本当に悔い改めてイエスのところへ行けばそういう人もイエスを受け入れてくださるということですね。これがまさに世のありとあらゆる含んだ世のいかなる罪でもの救う方だということです。ここにこの街角のですね、井戸のそばで女の人と話すという非常に大きなスケールに広がっているわけですね。ちょっとしたそういうふうに井戸端の話から人類全体の永遠的な救いの問題、そういうところまで話が広がっている。それをこの福音書は今記でそういうことも表してますね。イエスとサマリアの女っていう記事、まあ、この人有名ですけれども一節からずっとここのところで完結しているところがあります。で私たちもまたこの世のさまざまな問題、いろんな嫌なことが起こったり心を暗くするようなことが起こったり、また自分自身も罪を犯したり引っ張られたりいろんなことが起こるんですけど、そういういろんなことから救ってくるような人間ではないわけです。そのことして言えないことが僕の失敗とか罪を犯したり、それでも神様イエス様だけが言えるということですね。ですから本当にこの方は本当にまさにこの世の救い主だと、ありとあらゆる問題からの救い主だと。そしてまた私たちもイエスのところへ行く最初のように来なさいと、来たら見よと、いつもイエスのところへ行って、そして実際にその働きを見ることができているというわけですね。それでは今日はそこまでにしておきます。